第二列王記四章一節から七節。預言者の仲間の妻の一人がエリシャを叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れていました。ところが債権者が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器をそれも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼のもとから去って行き、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女にもう器ありませんと言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った。行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。アメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史291、預言者仲間の家族の救済という題で慰霊牧師に続いて取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。エリアという預言者はですね、バールの多数のこの預言者とたった一人で戦ったりしました。またアハボの前に直接一人で現れて裁きの宣告をしたり、いつも行動は一人で対決型で孤高の預言者だと言ったことがあります。それに対してエリアの弟子であるエリシャは対照的に悩み苦しむ人々に寄り添ってですね、助けてあげる、言うならば市役所の市民課の苦情係のような、そういう仕事が多い。エリシャは庶民派であります。で、三章ではエリコに行った時にはその町の汚染された水を清めてあげました。こういうことをエリシャは、そういう人々の悩みを解決していくのが中心です。今日は一つの家族の問題を解決するためにエリアは尽力しております。それを解説したいと思います。預言者仲間の妻の悩み。今回の出来事はですね、預言者学校の生徒が、死んでしまったという悲劇です。預言者学校は3つあると、3箇所にあると以前言ったことがあります。ベテル、ギルガル、エリコ、この3つに学校がありましたけれども、どこかわからないけどいずれの生徒だということになります。そして生徒には妻と子供がいました。ですから夫が亡くなったので、この妻はやもめになったということになります。社会福祉のない当時はですね、やもめになると経済的な困窮に直面しました。彼女の夫はですね、預言者学校の生徒ですから、今でいう進学生ですね、進学生はお金がないという相場が決まってるんですね。で、やっぱり彼はですね、学業に専念したいので、 まともな仕事ができなかったと思います。ですから、学業の間の生活費を、まあ、子どもも妻もいますから、そういう生活費を工面するために、どこかからお金を借りていたようです。で、その借金を返す前に、借金を残したまま亡くなってしまいました。それで彼の債権者はですね、彼女の二人の息子を奴隷として売るために、彼女から息子を取り上げようとしています。これは古代の中近東ではまあよくある話です。しかし、モーセの律法では、イスラエル人同胞を奴隷に売ることは禁じられています。律法違反です。ですから、この当時は、人々がバール礼拝をして、異教的価値観を持っている悪い時代です。ですから、平気で同胞を奴隷に売るということをやっていました。そういう価値観がイスラエル社会に浸透していたということです。で、先に先立たれた妻にとって、もう息子だけが経済的な頼りだったんです。それなのに、その息子たちも奴隷で売られてしまいそう。これ、経済的な望みが断たれてしまうということです。それで彼女はエリシャに助けを求めます。それでエリシャは家に何かあるかと尋ねますが、彼女は何もないです。ただ油の壺一つしかありませんって。油というのはイスラエルではオリーブ油のことです。オリーブ油はパンに混ぜて焼いたり、夜の明かりに使うものです。残された財産が油一粒しかないということは、この家は本当に極貧の家庭です。本当に貧しい家庭です。それでエリシャは言いました、3節。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。隣近所から器を借りてきたら、家の扉を閉めて、借りてきた器に油をいっぱいに満たしなさいって。これ、エリアも同じようなことをしましたね。はい。で、2番いきます。負債からの解放。彼女がエリシャの言う通りにすると、油は器の分だけいっぱいになりました。そのことをエリシャに報告すると、エリシャは、その油を売って借金を返しなさい。そうすればあなたは息子を失わずに済みます。彼女は大量に増えた油によって、夫の借金を全部返しただけではなくて、その余った分で今後の生活費も賄うことができました。すべて解決したということですね。これもエリアのやったことと似てますね。はい。じゃあ2番いきたいと思います。効率不正化よりも真実だ。今回起こった問題はですね、一人の男性が亡くなったことによって生じたものです。この男性は預言者学校の生徒です。つまり、彼は預言者になるための訓練を受けるためにエリシャのもとに来て、その志半ばで亡くなったということです。だから、預言者としてデビューもできずに天に召されたということです。まあ、今で例えるなら、牧師になるために神学校に入ったのに、突然心臓が止まって亡くなってしまうとか、そういうことですね。こういうことが起こると私たちは、まあ、困惑してしまいます。せっかく神様のために献身して、主のためにお役に立とうとしている人を、なんで神様は命を取り上げてしまうんですかと。まあ、このようなことについて、本当のところは私たちは分かりません。しかし、主は憐れみ深い方で、深い身胸があってですね、ご自身の愛に基づいて、私たちを取り扱っておられます。だから、 なぜこんなことかと文句を言うんではなく、たとえ理解できなくても私たちは主を信頼していく必要があります。そしてここで考えたいのは、大切なのは、私たちは働きに重きを置きます。でも神様は働きよりも心の在り方を問われます。よく言いますね、 Doing ではなく Being だと。心の在り方、この妻は、夫の妻はですね、エリシャにこう言いますね。一節の、あなたの心配を主を恐れていました。リビングバイブルでは、主人は神様を愛してました。この預言者学校の生徒は自分の人生を神の御言葉を取り継ぐために全てを捧げた献身者たちです。当時はアハブ王とイゼベルの影響もあって、北イスラエルは霊的な暗黒時代のただ中にいました。エリアは、神様、誠の神に従うのはもう私一人しかいませんって言ったんですね。そしたら、いや、バールに膝をかがめないのが7000人いると、それが残されているとエリアに言われました。まあ少ない、それでも少ないですけど。でこの亡くなった男性もきっとその7000人の中の一人だと思います。こういう異教の力が強い中で、この神学生はヤハウェの神に従っていきました。しかし志半ばで預言者に立つ前に亡くなったんです。しかしその心は 100% 主に捧げきっていたんです。主人は神様を愛していました。愛していたんです。だから神様はそれで十分でした。彼の心を受け取ってご自身のもとに引き寄せてくださいました。だからこの神学生は、預言者の卵は神様に喜ばれています。以前も言ったんですけど、アメリカにウィリアム・ボーデンという100年以上前の人ですけども、この人が宣教師になるために大学を卒業して献身を決意しました。ボーデンって聞いたらご存知だと思いますが、これはレディー・ボーデンの御曹司です。アイスクリーム屋さんの御曹司ですね。で彼は後継ぎだったんですけども、それを全部相続を捨てて進学校に行って、そして今中国にありますウイグル族の伝道のために船で出発します。でウィリアム宣教師はですね、お父さんの会社を継ぐ予定だったので、お父さんにはっきりそれを断るために、私は全てを放棄します、宣教師になります、ごめんなさいって言って、お父さんに手紙を書いて送ったんですよ。そしてその中にこう書いてたそうです。
No reserve、
ためらいなし。
はい、私は宣教師になります、ためらいは一切ありませんって言ったんです。そしたらお父さん激怒しました。でお父さんがですね、お前後で後悔しても二度と後継ぎにはしないぞ、それでもいいのかって、同月まがいの返事がやってきました。念を押したんです。本当にいいのか、後悔ないか。それに対して二つ目の
No retreat、
交代なし。
交代はしません。ためらない、ためらわないし、交代しません。絶対後ろに戻りません。突き進みます。ところが、その船の途中で、彼は髄膜炎を患ってしまいます。そして、宣教地に着く前に、彼は残念ながら、船で亡くなってしまいました。この今日の預言者の卵と一緒ですね。 活躍する前に死んじゃったんです、はい、でも彼の召される直前に聖書にまた文章を書いてました。こう書いてあった。
No regret.
後悔なし。
私後悔してませんって。たとえ途中で志半ばで死んだかもしれませんが、私は 100% 主に捧げて、全てを捧げて従っていきました。どこで死のうが後悔ありません。感謝です。感謝ですとは書いてないけど、そういうふうに言ったと思います。ですからウィリアム・ボーデンは働きの前に死にました。これ人の目には無駄死にに見えるかもしれません。しかし神様の目にはそうではなかったんです。このウィリアムの一途な信仰はアメリカのクリスチャンの若者に信仰の火をつけました。彼の後に何千何万もの人若者がですね、献身を表明したんです。宣教師になるっていう決心をして、たくさんが海外に使わされました。日本にも来た人もいます。結果的にウィリアムがこのウイグルで伝道、一生伝道するよりももっともっと多くの実を結んだんです。ですからこの預言者の卵であるこの男性も志半ばで死にましたけど、神様に覚えられて天において永遠の報いを受けています。この世はですね、効率、成果、そういうものを追求します。こういうことが大事な世界です。でやっぱりこの世の影響を受けた教会も、やっぱりどれだけ人が増えたか、立派な街道を建てたかとかね、まあ、人増えた方がいいよ、街道も立派であった方がいいけども、でもこれより大切なことがあるんですよ。私たちは自分何を成し遂げたかなって、ハーベストタイムとかで証しできるような人生だったかなとか、そういうのをいつも思うわけですね。みんなからいい証だとか言って、そういうのを求めるわけですね。でも大切なのは全く心を主に捧げるということです。旧約時代は皆全焼の生贄を捧げなければなりませんでした。全焼の生贄って何ですか。これは全く献身を意味します。だから生焼けはダメです半生の肉を捧げたらですね、臭いしばい菌がいっぱい残ってるし、こんなの神様に捧げたらとても失礼です。もし私クリスチャンで神様のためだって言いながら、本当は自己実現とか自分の満足のためとか競争心とか、そんな不純物が残ったままで主に捧げているならば、その人は半生クリスチャンです匂います、バイキンがいっぱい漂ってますそういうのを神様に捧げたら無礼者です私たちは全焼の捧げる、効果的かどうかよりもそういうのを大切にします。あのベタニアのマリアがね、高級なナルドの香油を惜しげもなく全部イエス様に注いだんですよね。周りの人はもったいない、無駄だって、これで貧しい人いっぱい救えただろう、効率、効果的なもの、そういうのを考えます。でもマリアはイエス様に最もその時に必要な捧げ物を献身をしたんですよ。私たちも何を成し得たか、数字よりも主に対して真実であること、それを主は見ておられます。アーメン。3番、 家族総出の献身。この生徒はですね、主に仕えて、まあ、生涯を閉じてしまいましたけれども、もう死んだので天に召されて安息しているかもしれませんが、しかし彼の残された奥さんと二人の息子は地上にいます。しかも彼が残した借金で苦しんでいます。彼の家族はこの後も地上で生きていかなければなりません。それなのに二人の息子が借金の方に奴隷として売られようとしています。ですから一家離散の危機に直面しているんです。これはもう人間の力の及ばない絶望的な状況です。そんな中でこの妻はですね、エリシャに救済を求めます。この時に発した妻の訴え、ね、一節、あなたのしもべである私の夫が死にました。これすごい言葉と思いません？皆さん、すごい言葉と思いません？私の夫が死にましたって言うんじゃないですよ。わざわざあなたのしもべである私の夫が死にました。この言葉からこの人の夫はエリシャに尽くした人であったことが伺い知ることができます。死んだ男性は先ほど神を愛する人だったと妻が言ってますけれども、神様を愛してるっていうのは抽象的なものでもないんです。概念的なものでもないんです。非常に具体的なものなんです。行動に現れるものなんです。でこの預言者の卵の男性が神を愛してたと言いますが、それはイコール神のしもべエリシャに仕えていたということで証明されたということです。ですからこの妻も夫のことを自分の妻、自分の夫、私の夫という意識よりもエリシャのしもべである私の夫という意識を持っていました。もしですね、この人、私の夫、私の妻という意識が強い人は夫を所有しようとする欲が強くなります。教会に熱心に仕えている夫を見るとですね、だんだん腹立たしくなって、私と教会とどっちが大事なのみたいな対抗意識を持つようになります。結果、教会に献身しようとする夫の足を後ろから引っ張るようになります。すると夫は妻も愛していますから、神への献身と妻へのサービスと、ああどっちにしたらいいんだって言ってね、心が二つに分かれてしまうんです。双心のものになってしまうんです。心にブレーキがかかります。しかしこの妻はですね、そういう対抗意識が全くありません。むしろエリシャに仕える夫を喜んで、そして自分も協力して一緒に関わってきました。つまり家族総出で献身していたんです、この家族は。だそういう自負があるから、そういうふうに生きたっていう自負があるので、私の夫と妻である私はあなた、エリシャさん、あなたにずっと仕えてきたんですよ。ですから私たちを憐れんでください、あなたにはその責任がありますって、ちょっとねそのメッセージが裏に入ってるわけですよ。そういう訴えです。エリシャも彼女たちがね、家族総出で自分に仕えたことをもうよく分かっています。近くに来たらね、家に招いてご飯食べさせてもらった、また家にも泊めてもらうこともあった。でエリシャの服がねこう破れてたら、この奥さんが、エリシャさん 破れてますよって言って、こう破れたところ編んでくれてね、直してくれました。そういうことを常にやってたんですね。それ分かるから、エリシャは何をしてあげようかな。彼女を助けたい、何とかしたい、そう思わせる人たちだったんです。主のために生きている人は、その人の必要すべて、主ご自身が責任を持って、全部備えてくださいます。さっき、全焼の生贄の話したけど、自分を全焼の生贄として捧げたら、皆さん、どうなると思いますか。私も2回、3回ぐらいね、全焼の自分を捧げたなっていう感覚の、体験があるんですけども、こういう時はですね、心が晴れ晴れします。すがすがしい気持ちになります。あ、自分はもう自分を主のために生きて身を全部捧げた、あとは主が私を面倒を見てくださるんだ、どんな問題があっても責任取ってくださるんだ、そういう平安がねあるんですよ。どうしようどうしよう、困った、不安で不安で思い患ってしょうがない、そういう人は半生を捧げたからです。主に対してどこか不忠実な自分があるから、委ねてない自分があるから不安なんです。心は嘘はつけません。ですから生焼けはよくありません。最後にね、マタイ、これ読みたいと思います。ですから、
マタイ6章31節から33節、
はい、
ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。
アーメン。私たちの必要は全部知って、神は知っておられます。そして、私たちを常に助け満たしたいと思っています。と同時に、私たちに全く献身を求めておられます。その時、私たちは平安で、全く神様に委ねることができる、安心してより頼むことができる、そしてその通りに必要が満たされていきます。そのことを期待して今日も主に捧げていきましょう。アーメン。